背景ライザパジ構成、音楽入れ忘れました。はい、背景ライザパジ構成、今日のテーマは、なんだっけ、ワードプレスユーザー向けにするか、それとも非エンジニア向けにするか、的な話です。違うな。もっと抽象的に言うと、対象をどう絞るか的なお話です。今私が作ってるコンテンツ、コンセプトとしては、非エンジニア、非デザイナー向けの HTML、CSS の講座というか、CSS の本を書いています。で、これを作ってて、めちゃくちゃワードプレスユーザー向けの記述になってるなって思いました、後半。とりあえず一通りの教えることはできて、HTML はこうです、CSS はこうですっていうのを、っていう部分はできて、で、今、最後の部分、活用例のところに書いてるんですけど、どうしても今私が持っているサイトとかで説明しようとすると、ワードプレス中心になってしまう。一応使ったことあるツール、スタディオとかか、を使えば、そっちでも説明はできるんですけど、これをワードプレスユーザー向けとすべきかどうかでちょっと悩んだので、その頭の思考の整理のための配信です。で、なんかコンテンツを自分で作るってなった時に対象をどう絞るか的なところできっと参考になるはずです。どっちかというとプロセスエコノミー的なお話です。でも今私喋ってて答え出たんですけど、あれですね、HTML し、非エンジニア、非デザイナー向けでいいっすね。要は、ワードプレスユーザー向けには絞らないですね。です。一旦コメント開始します。で、もし独身なら実家に帰るへのコメント、愛さんから、やりたいことのためには世間体なんて気にしない。ほんとその通りですね。とはいえ、つい周りと比べて落ち込んだり、人の目を気にしたり、そんな自分に情けなさを感じたり。それでも、なんとかまた気持ちを切り替えてやるべきことをやる。そんな習慣を少しずつ身につけることができている気がします。いいっすね。で、あれっすね。多分、なんていうか、言い方難しいというか、世間体なんて気にしないって、昨日私も言ったんですけど、これ、もっと本質的なというか、めちゃく、なんていうか、真理というか、を言うと、自分なんですよね。一番気にしてるのって。周りが言ってくるんじゃなくて、そういった状態の自分を自分が気にしてる。例えば、昨日言った話で言うと、35歳で実家に帰って、親の金で飯を食うみたいな状態です。要約すると。で、その状態を自分がどう思うかなんですよね。一番大事なのは。一番大事というか、一番気にしてるのは。多分、他の人からどう思われるんじゃないかとか関係なくて、自分が他の人からこう思われちゃうんじゃないかって思っちゃってるから気になっちゃう。です。要は世間体じゃなくて世間体を気にしてる自分なんですよね。で、それすらもというか、それを受け入れることが必ずしもいいこととは限らないですけど、昨日の配信で言いたかったのは、私は今は気にしてない。気にしない。振り切ることにした。です。で、もっとぶっちゃけで言うと、昨日は話さなかったですけど、今、自動で10万ぐらいだいたい入ってくる状態ですと。で、貯金は減ってってるんですが、それでも貯金を減らさないように、なんならちょっと、妻の給料を頼りにしてる部分は今あります。です。もうこれも言っちゃってもいいぐらい。妻今、時短勤務ではあるんですけど、そう、その収入がなかったら、3人で生活できないですね。でも、その収入はあるので、だったらそこに頼ろうってことで、です。今は頼ってます。ほぼ頼ってる。いや、一応出してる部分はあるけど、ほぼ頼ってます。ってのを言えるぐらい、もう気にしないです。私自身、自分でも。でももちろん、ちゃんと形を作って、収入が入ってくるようにしなきゃいけないとは思ってますけど、長い目で見て。でも直近、今月、来月、再来月とかに関して、大部分って言ったらいいのかな。妻の収入がないと成り立たないっていうか、それは別にあれだな。私が稼ごうとそれでいいな。だって妻の収入はあるんだから。そう。で、それを別に人に言ったりするのに何も感じないというか、です。何も感じないはおかしいですけど、 別に言うことにしがらみがないというか、抵抗を感じなくなりました。それは振り切ったからですね。でも別にどうでもいいから、自分のやりたいことをやろうと。でしかも今やってることの延長線上にちゃんとゴールが見えてるからっすね。でゴール見えてるのに、な、寄り道したり迷ってる場合じゃないな、ちょっと抽象的な話になっちゃいますけど、ですって思ってます。で、コメントに戻ります。そんな習慣を少しずつ身につけてることができている気がします。ライズパーライズ用配信のおかげです。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そう言っていただいて、そう、なんかライジャパーで伝えたかったことって、そう、ウェブライティングのこともそうだけど、本質的にはそこなんす。なんか結構愛さんの言ってくれたことに近い気がします。要は何かを実現するためにはの方法って言ってますかね。そこまで言うとおこがましいかもしれないですけど、そう、結局周りの目を気にしてはいけないし、なんていうか、で周りの目、一番の障壁になるのは自分なんですよね。今までの生活を変えたくないと実は思っている。表面的にはそんなことはないって思うかもしれないけど、内心では本当のなんか本能レベルでは生活は変えたくないと思うはずなんですよ。誰でもあんまり急な変化はリスクでしかないからですね。これはあれです、原始人時代からの、狩猟民族時代からの本能ですね。急激な環境の変化は生命の危機になるので、なんか今までずっと同じように今まで過ごしたように過ごそうとする本能を私たちは持ってますと。なので、そこから変わろうと思ったら本能に抗わなきゃいけないんで。で、そこで重要なのがモチベーションに耐えることじゃなくて、習慣化すること。要は、自体を変えることっすね。に意識を向ける、みたいな感じです。なんか話膨らみすぎちゃってますけど。です。ありがとうございます。で、話を元に戻して、ターゲットをどう絞るかです。で、今回で言うと、HTML、CSS の講座を、出だしとしては、エンジニアではない方向けに作ろうって決めました。で、対象は、絞れば絞るほどいいって言われがちというか、なりがちなんですが、あんまり絞りすぎちゃうと、いなくなってしまう。誰もいなくなってしまう。し、絞れば絞るほど、それを刺さる人は少なくなりますです。で、今から話そうとしていることは、いわゆるマーケティングを学んだとき、初めて学ぶときに言われることとは、ちょっと真逆のことです。で、何もコンテンツ作ったことがない人に対して、最初に伝えるのって、まずターゲットを絞りましょうなんです。なぜならば、みんな絞れないから。あまりにも広げすぎちゃう。例えば HTML、CSS であれば、それを学ぼうとしてる人、もうめっちゃ広いですよね。でもそういった人が買おうとしてるのって、もう王道のやつなんですよ。間違いなく王道のやつ。で、だから、対象を絞らないと、競合に勝てない。競合が選ばれてしまう。勝てないというよりは、あなたのコンテンツを選ぶ理由がなくなってしまうです。で、そのために対象を絞る。で、絞れば絞るほどその人に対して刺さりやすくなるので、消費す。その人に対しては使ってもらいやすくなります。で、一方で、まあ、例えば、ワードプレスユーザー向け HTML、CSS っていう風にどんずばで絞ったとします。そうすると、ワードプレスユーザーのない人に刺さらなくなってしまいますです。で、この絞る具合なんですけど、選ばれるかどうかのギリギリを狙うです。で、間違いなく選ばれるところであれば、それ以上は絞る必要がないっていうのが私の考えです。で、今回で言うと、そこまで絞る必要ないと思ってます。なぜならば、そもそもエンジニア向け、デザイナー向け、あるいはエンジニアになろうとしてる人向け、デザイナーになろうとしてる人向けの HTML、CSS の本しか今ないからです、世の中に。で、なので、ワードプレスユーザー向けってどこまで絞らなくても、非エンジニア、非デザイナー向けってすれば、十分私の本で選ばれます。まあ、これはやってみないとわからないんですけど。で、なんで、絞らない。です。絞らないことにします。ってのと、あと、今、活用例の話を出だしにして、あ、そっか、そうすればいいんだと思ったんですけど、そう、活用例のところにワードプレス以外も加えればいいんですよね。スタディオだったらこうしますとか。まあ、あと、オリジナルの自作された サイトだったら多分いじれないからな、そもそも。なんか未だにワードプレスで作れば月額の維持費1000円ぐらいで、なんか別にそんなに何の支障もないのに、よっぽどアクセスめっちゃ集めて バズるというか、すっげえ強いサイト作れない限りは。でも未だになんかウェブサイト制作会社に月何千何万円とか払って何の保証もされてないとかあるんですよね。そこもあれだな、マイナスを減らすって意味でサービスとしてやってもいいかもっすね。なんかあんまそこを取りに行ってるとこない気がする。なんかまあ話膨らんじゃってますけど、要はウェブサイトはそういうものだって思ってる古い会社というかが多い気がする。制作会社に依頼して作ってもらって、それもあれか、多分何百万何十万とかかけて作ってもらって、で保守料を月に何万数千円から何万払うみたいな。でそれってまあ、いやその話はちょっと置いといて、でそうだからワードプレス以外の事例も加えればいいんだな、活用例のところに。でまあ、例えばスタディオ、あとあれか、ホームページビルダー的なのありましたよね。なんだっけ、ペライチ、あとあれか、なんだっけな、ありますよね。なんだっけ、出てこない。なんとかックスですね。ウィックスだったら、ここ。まあ、ちょっとめんどくさいって言っちゃいけないですね。ちょっと手間だけど、そこまでやっといてあげれば、ちょろっと触れるぐらいでいいか。だからあれか、ワードプレスだったらここです。ウィックスだったらここです。スタディオだったらここで調整できます。まあ、スタディオは調整できないな、多分 CSS は。はい。ということで、私の頭の整理でした。で、あとは、活用事例を結構盛り込んで、で、おしまいかな。で、この活用事例が結構肝になると思うんですよね。あ、なるほど。ここでも学んだ知識こうやって生きるんだってなるので、で、ただし、実践できるものを持ってない人が、ここを実践できないんだよな。ワードプレスの仮想環境を作るやり方も解説して、ここで練習してくださいってする。そこまでやるかどうかっすね。まあでもそこまでやらないと多分感動が生まれないんですよね。HTML、CSS について基礎を学びました。で、おしまいだと、多分一応満足はしてもらえるけど感動はできないので、ワードプレス持ってない人はこうやって作ってください。で、ここで、この部分をいじるとこうやって直ります。ほらね、学んだこと活かせるでしょみたいなとこまでやれば感動する。で、感動したらそこでやっとレビューがついたり、あと他の人に紹介してもらえたりするんで、そうですね、そこまでやるべき。ありがとうございます。独り言でしたが、おかげで見えました。まず1個が、ワードプレスユーザー向けには絞らないでいく。で、もう1個がワードプレスとか練習できる環境、実践できる環境を持ってない人に向けてダミーでの環境を作るやり方もレクチャーするですね。はい、ということで、本当は今日完成させたかったんですけど、そう、活用事例のところが思ったよりも肝だなってのと、ってなったので、まあ、本はもしかしたら今日、いや、無理だな。今日は無理だな。来週中に多分動画の収録まで終えるみたいなペースですかね、今のところ。で、そんな感じで進んでおります。HTML、CSS について学びたい方はぜひご期待ください。ということで以上、ジャパソンでした。